解体者の夜ヘルツ。
ヒーラーにつかさ俺の嫁、三平三平です。
セーバーは俺の嫁、土井です。
沢近入りヤシナゴミ、三浦朝さんは俺の嫁、松崎勝利です。
はい、ということで8月17日バーイベント二次祭ライトセブンティーン、終わってるかまだ飲んでるかみたいなとこでしょうか。
はい、
そうですね、
当日なのでね、
はい、
どうなってるか分かりませんが、
本当ありがとうございました、
は
い、
ありがとうございました。
なんか台風がね、
うん、
ちょうど来てくるかもしれないみたいな
感じ
ですね、
うん、
ただそれるような話も出てましたし、うん、まあ、実際どうだったか、う
ん、分かりませんが、
はい、ということでですね、
元気ですか
、ね、無事ですか
僕たち、
はい、
元気ですか
帰れなくなってますまあでもね、一応9月にも開催は予定してますので、
はい、
そうですね、
はい、また皆さん、詳細発表されたら予約の方よろしくお願いします。
追ってね、
お願いします。
はお願いします。
はい、そしてですね、投げ銭も届いております。
おー、ありがとうございます。
はい、こちら投げ銭コバさんより、
はい、
押しかけギャルの中村さん4巻が発売されました。同じバイト先のギャルがオタクくんのアパートに押しかけて住み着いてしまうというお話です。中村さんの天真爛漫な明るさや時折見せる嫉妬深さがたまらなく可愛いので読んでみてください。ライブ等のお酒の足しになれば幸いです、ということで、
ありがとうございます。
ありがとうございます。
嬉しい。
押しかけギャルの中村さん、ちょっと読んでますね。
あ、そうですね、
はい。もともとこの人、折原幸子さんっていう方がですね、恋するヤンキーガールっていうのを書いてて、うん、それで結構あの好きで読んでて、その流れでちょっと読むようになって、
うん、
ちゃちゃい中村さん可愛いですよ、うん、
ああ、なるほど、
はい、まあ、そんな感じで、
はい、
投げ銭も、
はい、今買いました。
はい、早いフットワーク軽い、
はい、
さあということでですね、
恋するヤンキーガール、そうかそうかそうかそうか、
はいはい、
僕知ってました。
あ、知ってる
知ってる作者さんでした。
そうそうそう、
はい、
今ね、そうパッと言われてもタイトルリンク、ね、頭の中でリンクしない場合もありますからね。はい、ということでありがとうございます。
ありがとうございます。
ありがとうございます。
さあ、では今週もアニメ感想の話をしていきたいんですが、うん、
はい、
今週はじゃあドイチューさんからいってみましょう。
はい、アトリ、
うん、
はい、
という
ATRI、
はい、
アトリ
で、まあどんなもんかなと分からんかったんで、うん、最初あのなんか海に沈んでしまった世界みたいな、
はいはい、
でなんか少女との出会いみたいな、うん、これはアリアじゃないのかってずっと思ってたんです。
おお、なるほど。
A で始まるし、
そうそうそう。
確かにアリアに見えるな。
はい。
サブタイトルもアリアっぽいしな。なん
そうなんですよ。
うん、
でなんか海に沈んだとかなんか説明文ネットフリで見たんですけど書いてあったから、うん、あ、アリアみたいなやつなんやと思って見出したんですけど、うんうん、まあ全然違くて。
そうですね。
はい、
海に沈むくらいしか。ええ、まあ、あと字面の感じしか、
まあ、違うのは当然なんですけど、
うん、何をもってして同じだと思ってみたんだっていう、
まあ、なんか地殻変動でちょっと海に沈んでしまった、
うん、
まあ、村のお話みたいな感じで、
港町みたいな、ね、
そうですね、
海の町、
はい、でそこで、一人で暮らす義足の少年、
うん
うん、が、祖母の家、まあ、だから村がもう沈んでるんですね、
うん、
海で、
うん、
でなんかサルベージして、
うん、
なんかちょっとお宝探したりみたいな生活をしてて、うん、で、おばあちゃん家の実家の方に潜ってみたら、アンドロイド、ヒューマノイドのアトリという少女と出会って、
うん、
みたいなお話なんですけど、
うん、はい、
まあアトリがいろいろポンコツで、
はいはいはい、
まあ可愛い感じなんですよね、うん、なんかもう超高性能ですよって言っときながら、
はい、
まあ、その感情はあるし、
うん、
で、大事なことも忘れるし、
うん、
なんか高性能だから忘れるんだみたいな、なんかよく
本人
曰く言い訳したり、うん、ロボットなんですけどちゃんと寝る、
うん、
で朝が弱い、
うん、
なぜか低電圧だから、
うん、低血圧みたいな
言葉があるのかと
なんか腑に落ちたんですけどね、
うん、
あ、なるほどみたいにちょっと
なんか
っていう、まあ、子と一緒に、まあ、暮らすことになるんですけど、
うん、
で、まあ、途中でなんか学校に行く、
はいはい、
誘いに来る幼なじみがいつもいて、
みなもちゃん、
みなもちゃんという子がいて、でも行きたくないみたいな、
うん、
でなぜ行きたくなかったかっていうと、なんか まあ、なんかちょっとトラウマがあるみたいな、なんかいろんな、そのみなもちゃんはみなもちゃんで、なんかていうか全員闇抱えてる感じなんですよね、あの、
うん、
なんかそれがなんか徐々に明かされていくんです。
はいはいはい。
そのまあ多分片足義足のになった原因は、まあ、言及はまだされてないけれども、うん、多分なんか昔の怖い目にあったみたいな、うん、で学校行かへん引きこもってるのもなんか元々は実は本土のなんかエリート学校に通っていて、
うん、はいはい、
で帰ってきたみたいな、なんか徐々に徐々に過去が明かされていくのが、うん、なんかすごく面白い感じで見てるんですけど、うんうん、で謎もめっちゃ多かったりするし、うん、これはどういうことみたいなのが、うん、まだ全く明かされてなかったりとかするんで、うん、だからそのアトリがそのロボット三原則みたいな感じでは
い、はい、
その人間に危害を加えることはできないみたいなことを結構序盤から言ってるのに、うん、4話ぐらいで重くそ人殴るんですよね。
はいはい。まあみなもちゃんがちょっと人質に取られるみたいな、
はい、まあ、そのキャサリンっていう、はい、まあ、最初からいたちょっと、うん、なんかなんていうの、山賊みたいな
知らない人らみたいな、なんなんですかね、こうちょっとお金に困ってて、
あのだからアトリを売っ払おうと、
そうそうそう、
そのイカルガ君と手を組んでて、うん、
最初はだから2人で売るつもりだったんです
よね。そういうこと
です
、うん、でそいつがもうなんか金に困って借金に困って、
うん、
まあ、アトリをどうしても売りたいからっていうので、うん、みなもちゃんを人質に取るんですけど、ロケットパンチって言いながら普通にパンチする、
うん、走って、はい、走って殴るからロケットパンチとは何ぞやという、はい、
で殴るやんって思ったけど、あんまりみんなそれについて特に言及もせず、うん、あの人実はその人質にとったキャサリンも実はあの人いい人なんだよみたいな、なんか言い方になって、
なんか元々教師だったっていうね、はい、はい、
でなんかナイフを持つ手も震えてた、うん、それよりさいやそれも事件やで、
うん、
元々ここの学校の先生やったみたいな感じのことも匂わせてるし、うん、いろんなこと匂わせてるけど今見たよねと、うん、あいつ殴ったぞ
ロボットなのに、
はい、
あでもあれって俺設定にほら、はいはい、そのアトリのモデルはリコールされたっていうのがあるから、そこ関係あるのかなってちょっと思ったりもするんですけどね。だからこそリコールされたっていう、うんうんうん、ロボット三原則とかにとらわれず人間的な感情のままに動いてしまうからではないかなとも思ったりするんだけど、
なんか料理もでき
へんしちゃんとできないよな、はい、ちゃんと爆発させてました、はい
なんか何なんだこのアニメって思いながらも、まあ、
全部高性能すぎるからなんじゃないですかね、
う
ん、
まあ、それで全部多分片付け
ましたでもことあるごとにそのロボット差別禁止法ですよとか、そうそうそう、ロボハラですとか、うん、なんかそういう発言をする、
うん、いや面白いし可愛いんですけどね、うん、でまあなんか学校行ったらちっちゃい女の、少年少女が4人ぐらいで学校でも暮らしてるみたいな、うんうんうん、でその子が勉強したいからっていうのでなんか電気を作るプロジェクトみたいなのをやるみたいな、
うん、もうだから電気も通ってないんですよね、うんうん、島は
なんかそれだけで結構でかい話、
うん、
というか1本ぐらいできそうなぐらいのなんか世界観もあるんですけど、うん、
結構な SF 感もねある、
そうそうそう、でまあ知識を生かして頑張るみたいな、うん、結構青春もやりつつ、でも俺ほんアトリマジで俺ちょっと人間なんちゃうかと思ってたんですけど、
ああ
もうなんか言動もおかしいし、うん、
はいはい、
でもちゃんと海息継ぎなしでずっと潜ってたんで
ですね、はい、なんか資材取りに行く
の、そうそうそう、
資材だけじゃなくカニまで取って、
そうそうそう、みんなでカニバーベキューするっていう、
そうだから味覚もあるみたいな話してましたもんね、 その味覚音がちゃんと分かるみたいな、うん、カニ食ってましたもん、
はい、なんか食べなくてもいいけど食べることはできる、うん、で美味しいっていうのも分かる、排泄はとかもちょっと思うけど、
うん、
まあ、ドラえもんみたいになんか原子炉が中に入ってるのかもしれない
みたいなね、もう原子炉ってのもえぐいけどそんなの歩いてちゃダメだろ
っていやでもなんかね、なんかほんまその徐々にこの人なんだろうが明かされていくから、うん、いつかアトリのことも腑に落ちるのかなっていうのが、
う
ん、なんか見ててすごい面白いですね、
でも面白いよねこれ、
うんうん、なんかいろんな見方ができるというか、
結構その男の子なんですか、夏樹くんとアトリとみなもちゃんの関係が、はい、なんか俺ちょトゥーハートのマルチのストーリー的な感じを思い出してよかったけど、
なんかこう
みなもちゃんはみなもちゃんであの夏樹くんのこと多分好きではあるんだけれども、うんうんうん、なんかこうアトリのことをちょっと可愛がってたり、
ね、
フォローしてあげたりとか、
売るの反対してたんです。そうそうそう、最初みなもちゃんでした。
なんかね、非常にその関係性は俺の好きな関係性でしたね。
うん、
キャラもいいよねみんな。
そうです
ね、リュウジとかキャサリン、
はい、
キャサリンも今最終話だと、あ、最新話だともう仲間に、
あ、なるほど、
うん、なってましたから
ね。もうリリカちゃんが可愛くてしょうがないですね。
あ、
電気
を本読む子ね。
そうですね、うん、勉強頑張ってる10歳の女の子。
これもともとはゲームらしいですね。
みたいですね。
うん、
ゲームちょっとすげえ興味あるな。でも確かにちょっとゲームっぽいよ、ね、
ちょっとノベルゲーチックだなっていう、
うんうんうん、そう
その過去こんなことあったを匂わせといて、うんうんうん、解いていくみたいなのが、いやでも面白いですね。
いやこれはね本当原作のゲームもちょっと興味
ある
ぐらい。
ロボットどうのこうのはドラえもんがそうだからって言われるとなんかもう全部納得できてしまう感じはちょっとあるんですよね。
ドラえもんだって原子炉で動いてるけど飯食ってるから
ね、
普通に飯食ってるからね。
好物もあるし、
好物もあるし、
ドラえもんなかったらちょっと切れるしあいつ
今考えるとのび太と喧嘩したりもしてるから
ね。してますからね。
まあだからドラえもんの後継機ですよアトリは
ねえエモン
いやでもちょっとハマってますね。
いやこれ本当面白いですね、うん、はい、おすすめです。
はい、はい、了解しました。じゃあ次松崎さん。
はい、V 電アニメ、
うん、
VTuber の中配信キュラスレたら伝説になってた、
はい、
これがまあ、回を重ねるごとに、まあ、結構いろんな小ネタが入ってて、
はいはい、
なんかどうやらその VTuber 界隈で割と有名なエピソードが多分モチーフになってるんじゃないかみたいなエピソードとかもなんかあるらしかったりとか、
はいはい、
あとなんか出てくるゲーム名が普通に実在するやつで、普通にスクールデイズ出てきてみんなで誠死ねっていう回とか
このご時世に、
はい、あと普通にそのエロゲのタイトルが出てきたりとか、そうですね、なんかあの新人の VTuber、 後輩の VTuber が出てきて、じゃあそういろんなあと社畜に疲れて、
うん、
VTuber になって、私は赤ちゃんになりたいっつって、
うん、
バブりたいみたいな感じのことを言って、うん、でその回のエンディングテーマが、踊る赤ちゃん人間をカバーで歌うっていう、
はいはいはい、大月健二と吉高文彦っていう名義だった
ね。そうね、うん、NHK にようこそのエンディングテーマだったつを、まあ、カバーして、
うん、
みたいな小ネタが入って
た。だって王健さんもなんか X でなんか
反応してましたね。
見逃したからちょっと、うん、見たいからどうすればいいのどうすればいいのサブスク入れよって
なんか最初王健さんもなんか急にトレンドに入ってるんだがどういうことなんでしょうかって言ったらそういえば許可出したんでしたみたいなまあどこまで本当なのかね分かんないですけどみたいな、まあ、小ネタとかも入ってて、
うん、
だからその外から分かる人の面白さと、あとまあちょっと内輪感のある面白さとかもまあある感じなんですけど、
うん、
この6話の A パートがその後輩の VTuber が、
はい、
メインとなる企画に他の VTuber、 先輩 VTuber とかも呼んで、
うん、
やる企画みたいな感じで、でそのその風 A 来っていうその後輩 VTuber、う
ん、はいはい
がいまして、
はい、
この子が、まあ、設定って言っちゃうとあれなんですけど、
はい、
この A 来動物園の園長を務める、エルフのお姉さんっていうんだよね
いろいろまた、
はい、
合わせ技
なので、まあ、その VTuber の、仲間たちになんか動物クイズを出しますみたいな、はい、配信をやってるっていうお話なんですけど、
はい、
その、出すクイズがやっぱりちょっとなんか、ちょっとひとひねりあるとか本当に知らないような感じの、問題が出てきて、 ベルベットモンキーの好物は何でしょう。
はあ。
よがあって、
ほう、
正解は、お酒っていう。
これは本当の。
なんかでも聞いたことある気がする。なんか
どうやら本当らしくて、で、シュワちゃんが、ガチゼロでしょうって、逆のつもりで言う、ボケのつもりで言ったら当たるみたいな。
なるほどね。
はいはい。だからそのが何問か続くんですけど、
うん、あ、それなんかでも聞いたことあるな。酒が好きな、なんか猿がいるみたいな。
へ
ー。で、第2問で、タンザニア大安では何かに卵を産むのですが、それは何の中に卵を産むのでしょうみたいな、うん、
はあ、
ただ正解は糞の中に卵を産むっていう、
うん、
で誰かが、クソって言ったらクソ正解ですみたいな感じで
クソっていう言葉はそのいわゆる嫉妬みたいな感じの感情のままに言った言葉
あと、これ僕知ってたんですけど、うん、ヒラムシっていうのが、雌雄同体の生き物がいて、どうやってその子供を産むでしょうかというか、うんうん、どうやってその交尾 をするのでしょうかみたいな感じのことを言って、正解は、ペニスフェンシングですってい
う。あーちょっとあーっつってる人がいるんですけど、
僕これ聞いたことあって、
うん、
雌雄同体だから、うん、なんか戦って負けた方がメスになる
んです、うん、ああなるほど、そういうことなんですね、うん、それがペニスフェンシング。
はい、
なのでそのワードだけ結構流行ったというか、まあ動物界隈のネットでは結構有名になった。
カブト合わせっていうのは聞いたことあるんです
まあでも似たようなもんです
だからお前がメスになるんだよみたいなことですよねお前がママになるんだよかあとそれで、最終問題で、砂漠ツノトカゲさんの、攻撃方法は何でしょうみたいな。
これはまあ、
はい、
目から血を
流す。そう、目からビームって言ったら正解ですって言って、実際その自分の血液、
血を、
なるほど、
目からこうビュって出して攻撃するみたいなのがあるっていうのを、まあ本当の多分情報なんですよね、これ。だから。土井さん VTuber になれんな
こんな可愛かったらなれるよそりゃ。
いやでもこれはほら
V ですか。
あ、そうか、
お母さんに書いてもらう。いや、
あ、まあママね、ママに。そうそうそうそうそう、
そうかそうか。
だから V なら何でもいけますから。
そうか、
だって変な話、そのイケメンのキャラにでもいけるし、る、ね、男でもいけるし、そうかそうか。だってね、その変な話、そのボイスチェンジャーみたいなのを使って女性の側をやってる男の人もいますし。
なるほどね。だって俺 VTuber でなんか動物をモチーフにした人ばっかりがいる VTuber さん、
はいはいはいはいはいはい、
全然俺の方が知識あったもんね
マウントを取る
な、なりなよなりなよもうえ、じゃあもう自分マツダキに書いてもらえばいいじゃん。
ああ、だったら怖い話で兄さんやった
いろいろホラー系の話得意な人もいます。
コラボ
じゃあ側は僕書いて、はい、まあでもそこそこの値段取りますね
そこは取るんだ
それちゃんとしないとやっぱり最近 ね、告発しますから。最近流行りの、
うん、はいはい、
肌で書かされた
みたいなよくあるやつ、はい、
ただ耳顎のあたりについてます
みたいなのね、なんかちょっと思っちゃいましたね、見てて。だか確かにね、そのキャラクターでね、その何々が得意みたいな人とかもいますし。
そうかそうか。
だからもう二次祭ってだから、うん、VTuber 向きかもしれないなともちょっと思うんですよね。その、
まあ、なるほどね。
ね、言ったらその酒好きみたいなシュワちゃんは特にそうですし、酒飲み配信みたいなことしてる人もいますし、
大中切り忘れんだろうなで高校野球見始めて、
そうです、ね、
文句言い始めるんだよ高校野球に。何やねんこいつっつって。
あと俺は結構メンタルが減らってますから、多分アーカイブすぐ消しますよ、ね自分が酔っ払ってるやつも
消してた生配信やってた時があったんですけど、土井さんその一人で、その時結構消してた
え、それはなんか問題発言を言ったとか。
いやいや、もう見てらんないんですよ。しょうもない。
しょうもない。
そんなもん残してあかん。
もうね、土井さんの料理配信とか結構面白かったんですけど。
料理は結構ね、楽しか
った。なんか土井さんが、
はい、
すいません、あのアニメ全然関係ないんですけど、土井さんの話になっちゃうんですけど、はい、あの土井さんがあのなんかキャベツが千切りできるなんかピーラー、でっかいピーラーみたいなのを買ったんでっつって、でこれで、なんかお好み焼き作るかなんかで、そのじゃあキャベツをこれで切りましょうって、だからあのやろうとするんですけど全然うまくいかなくて、ガッガッガッってなって、なんやねんこれってブチ切れて、
そう、床がキャベツの何やねんこれってこの方が早いっつって包丁で、
包丁でカサカサカサって切り出して、
少し変わっちゃって、
あれめっちゃ面白かったんですけど、
でそれを後で見て、もう見てらんない、
それは残して
る
とか、なんかね、そういうなんか、そういうなんか、あ、なんかこういうの見てたらやっぱりなんかちょっとやっぱりうちらにもちょっと通ずる部分もちょっとあるなみたいな、配信とかもまあやってるから、
は
い
は
い、
それぞれ得意分野も ね、
ありますからね、
うん、だから見た目でこんだけ可愛い側を描いてくれる人がいれば、うん、もしかした ら
我々の弱点ってやっぱこの肉体ビジュアルに花がないことだと思う、
ない、
これをやっぱりね、うん、VTuber っていうとこで
せっかくそういう文化ができたんだから、
う
ん、
そう
乗っからん手はないかもしれない
、まあ、だいぶ遅いけど
もちろん大変なのは十分分かった上で、分かった上でですけど、はい、あと僕も結構減らることあるんで、ずっとネガティブなことしか言わない、まあそう言ってくれてますけどね、まあまあいいんですよ、な僕なんてね、別にあの通りすがりの、ね、どうせあなたたちもうずっとあのもうすぐチャンネル解除、
何が目的なの何が目的なの、言ってくれりゃ飲み行く飲みで愚痴る
それね、一人でやるから良くない、
確かに、
まあなんでね、あのそういうのもなんかちょっと、
うん、
思った感じなんですけど、だから本当にね、可愛いから見てられる、
まあそうね、
でね、作画のクオリティもね結構高いんですよ、うんうんうん、このアニメ、それがなんかちょっとずるいというか、ふざけたことやっといて、
だまあ前も話した時に言ったけども、はい、まあ、前ってじゃああえて中の人という言い方をしましょう、
はいはい、
だから中の人を描いてるわけじゃない、うんうん、そのパッと見というのは、はい、だからあれがやっぱ面白いよね、
そうですね、
もう完全に VTuber の側を、
うん、
の地続きで見てられるから、
うんうん、なんか原作ではなんか中の人のなんか名前で初めましてみたいな挨拶するみたいなシーンがあるらしいっていうのをなんか見て、だからアニメだとそれをもう完全に
特化したんだ、
削ってるみたいですね、
うんうんう
ん、でもそんなの削っているのがあの岡田斗司夫の YouTube の画像を再現して
大丈夫か
もう明らかに
おもろいやん、
うん、岡田斗司夫がこうやってるやつ、後ろの本棚とか
を囲まれて、
なんとか
音で流れてくるもんねあれ意外と見ちゃうんで、うん、
だからそういう変な尖り方を描いてたりとかして、
なるほどね、
すごいなんか元ネタ知る、まあ、全部が分かんないですけど、うん、白い知ることはやっぱり面白いんだろうなとも思いますし、
ね、また探しはあるんだろうね、元ネタ全部解説、
う
ん、
あるでしょうしね、
調べてる人のサイトとか、
はい、そういう意味で VTuber 夢があるなっていう、
なるほど、
ありがとうございます、はい、
了解しました。じゃあ最後俺なんですけれども、
はい、
推しの子2期、
はいはい、
まあやっぱこれもね、まあ話題作でもありますし、
まあまあ、
うん、見応えあるっていうか、やっぱりね、どうしてもその現実の事件とリンクするっていうのが1期の頃もありましたし、
はいはい、
で2期も割と始まった時にちょっとドキッとする部分はあったじゃないですか、その、まあ、その人気漫画東京ブレードの 2.5 次元舞台っていうのをやるってなって、はいはい、そこでちょっと原作者の鮫島阿比子先生と脚本家が溝ができるみたいな、うん、
はい、
でまあその推しの子でいうと、でもまあその問題はまあ割と理想的な決着を見まして、
はい、
で今度まあ役者たちのこの対抗意識のピリつきみたいな感じになってくると、うん、結構ここでね、まあ、あなんかいい仕事をしたなこのキャラっていうのは、あの成島メルトっていう、まあ、再登場のキャラなんですけど、
はい
はいはいはい、まあ、1期でも登場して、うん、でまあ漫画、まあ、1期での、まあ アクアとかが出た、はい、アクアと、あの子、
アリマ
カナが出た漫画原作の実写ドラマの京アマ、京は甘口で、はい、で主演をした、うん、で顔はいいけども大根すぎる役者で、
うん、読みの、
はい、うん、ただこの大根役者だった成島メルトがその共演したアクアに感化されて、うん、この仕事までに今までの自分をものすごく顧みてたということで、うん、で、やっぱりこう役者として頑張りたいみたいなところになっていくわけですよ、うん、で特にその京アマでアクアの演技見た時に自分で感じたのが、まあ、いかに周りが自分の下手なレベルに合わせて演技してて、うん、でその結果作品を台無しにしてたっていうのも、はいはい、もう自分で分かったと、うん、で、このまあ、同じ舞台に出てる俳優の鴨志田っていう役者がいるんだけど、それがあのアクアの妹が訪ねてきた時に、まあ、ルビーが訪ねてきた時に、同じ事務所では違うな、まあ、同じ学校の友達かのアイドルがグラビアやってる、うん、南ちゃんっていう子をその鴨志田がナンパをしたと、はい、で結構鴨志田っていうのは演技はすごいけれどもその女癖が悪いっていうので有名なところもあって、はい、うん、でそれをちょっとこう、まあ、アクアの妹の友達だしっていうことでちょっと守るみたいな感じになったんですね、はい、そしたらその鴨志田ってやつからお前ろくに演技もできねえやつが誰に説教かましてんだみたいな、うん、おめえがプロの仕事してると思ってんのかみたいなことを言われて、はい、それでまたそれもズサッと刺さるわけですよね、うん、でまあそれから努力はしてるんだけどいかんせんまだ実力不足で、うん、でじゃあいざ本番になりましたと、で本番になったらやっぱり観客もメルトの演技力のレベル他よりは低いっていうのにちょっと気づき始めてくるんです、うん、あれちょっとこの役者みたいな感じで、うんうんうん、でただその事前にメルトはアクアに助言求めてた、したらアクアは、まあ、下手だと思われてもいいんじゃねえのみたいなこと言って、いやせっかくこっちが恥忍んで頼んで聞いてんのになんだよそれみたいなこと言うと、アクアはもう全体良くしようと思ってもダメだ、もう焼け石に水だと、うん、だったら一点に全て注いで努力した方が勝算高いっていう話をして、うん、で完全に下手だと周りに思われてた役者がいきなりすげえことやったらめちゃくちゃ熱いだろうみたいなアドバイスをされて、うん、でまずそのメルトがやったのがそのあるシーンですね、その鴨志田との絡みの時に、うん、ものすごい盾を見せるわけですよ、うん、原作にあった通りの、はいはい、で客はもちろんその見てた原作者の鮫島阿美子先生も、うん、もう実際にできると思って書いてないのに、
うん、
ちゃんと原作通りにやってくれてるみたいな感じでめちゃくちゃすごいみたいな感じになるんですね、
はい、
で、でそこで一気にお客の目を集めるんですけども、でも実は努力してたのはここじゃないんですね、メルトは、うん、でこの後にある1分間の見せ場、ここに1ヶ月を注いでるんですよ、うん、でその稽古期間のほとんどをキャラの掘り下げに、自分の演じるキャラの掘り下げに当てて、でそのキャラっていうのが強いと思ってた自分が全然弱いことに気づいてみっともなくて悔しいと思うキャラだったんですね、うん、だ自分と被ると、ね、それに気づいたこと、自分と被るキャラってことに気づいて、でキャスティング担当も実はそれを分かって起用してたみたいで、うんうん、でそこでそのもう真に迫った魂の叫びみたいな芝居ができたわけですよ、うん、でここで何が熱いって、もう客席にいたその京アマ原作者の吉祥寺先生が、うん、もう最初すんげえなんか後日会った時もやっぱ嫌ってるんですよ、うん、
当時のちょっと、
ね、あれがありますからね、
自分の作品をこんなにしてしまった役者っていうことで、うん、結構毛嫌いしてるんですよね、うん、メルトはもうそのことは申し訳なく思ってて、うん、ちょっと謝りたいみたいなところも見せるんだけども、結構なちょっとシャットアウトぶりというか、うん、でもその吉祥寺先生が客席で泣いてるんですよ、
うん、
これがまためちゃくちゃ胸を打ったのと、うん、でなおかつそのシーンが終わったと楽屋で、まあ、メルトはアドリブ入れてすいませんみたいなことをその鴨志田って役者に言うのね、はい、でそのアドリブっていうのはいわゆる盾のことなの、
うん、
でも実は 縦のシーンを見せた時は鴨志田は全然認めてないのね、うん、何を大道芸みたいなことを、うんうん、それで客の心をつかめると思ったら大間違いだみたいなことを思ってんだけど、結局そのキャラの掘り下げで届いたその演技の、うん、強さでもうすげえ褒めるんですよ、うん、もうやるじゃんみたいな、だからもう下年の時と全然違えな、この調子で頼めよみたいな感じで、全部自分をこう以前の自分を否定してた人を舞台でひっくり返すっていうのが、うん、もうめちゃくちゃこれ見てて熱くて、でまたこれがさ本当に客と同じなんだけど、うん、このキャラがそんな活躍するなんて一気に思わないじゃん、
う
ん、
そうですね、
それこそ一回きりのもうどうでもいい、うん、みんなに迷惑かけて終わりましたっていう
嫌なやつ
で、そうキャラだと思ったら、うん、そっからこんなので来られたらさ、うん、こっちはもう結構もう
弱いですよね、
弱い、またサブスク見て泣くのってぐらい泣いてましたねでも結構その、まあ、最後に楽屋でアクアに話した時に笑顔でメルトは楽しいわこれって言って、
うん、
であの芝居の楽しさに気づくみたいな、だからちょっとこの2期の6話この成長、これはね結構な名作というか神回と言ってもいいんじゃないかなっていう、
だからもういろんな人をなんか救ってるんですよね、うんうん、この話ってね、
うん、いやこれはね本当にちょっと油断してたなって感じでしたよね、
うん、
だからあまりそのなんていうんですかね、外部のざわつきっていうのはあるじゃないですか、推しの子ってちょっと、
まあ
ね、作品的に、
うんうん、
でもやっぱそこをちょっと一回なんていうんですかね、あのそういうとこばかりじゃなくてこう本当にストーリーの中の真に迫ったのを見ると、うん、やっぱりいい作品だなと思いますよね、
うん、いやだからこれだから原作で読んでた時に、うん、わこんなんやるんだとも思った話だし、うん、そこを描くんだと思ったし、それでなんかこんなになんか、なんでしょうね、そのフィクション、まあフィクションなんですけど、うん、だからのなんかその幸せな描き方、そのハッピーエンドに向かっていってる感じになってるっていうのがすごく素敵な話だなって思
ったの。だからね、どうしても芸能界のことを描いてるからさ、うんうん、ちょっとリンクしてしまう部分はもうこれ、まあ
ね、どうしてもね、
致し方ないでタイミングによってとあったんだけど、うんうん、やっぱりこれすごく芸能界のことを前向きに描いてるような感じがあって、うん、でもっと言うとさ、格の話もあるじゃない、
そ
う誰が、
はいはい、
愛を殺した
か、そもそものっていう、うん、
でもそこだけを追ってないよね、
うん、
そうですよね、そこに携わる芸能界っていう人を、うん、下手したら脇役含めてこうちょっと、うんうん、しっかり描くっていうのは、
他にもやっぱそうやって成長を見せてきますもんね、うん、他のキャラとかもやっぱり、うんうん、
ただアクアだけブレないっていうのがだからすごいところなんですよね、これがね、
だからアクアの方にねまたこう視点をね動かすと、やっぱりその過去のトラウマであるこう演技でこういうことをしようとするとちょっとフラッシュバックみたいなのが起きてしまうとかもあるから、だから本当二重構造で面白いですね、
うん、
いやでもこの話はちょっと本当良かったです、
なんかテレビ見てる人であのテレビなんて全部台本なんだろうってなんか適当に言ってるやつに見せてやりたい、うん、
台本の向こう側なんですよ本当にしんどいのは、う
ん、みんなが台本になったら滑る人なんているわけがないんだから、
いるわけない、
なんで滑ってるのかだよ
台本の向こう側にあるそういう魔物は台本の向こう側にいるんだから、
発言がカットされるわけないだろう
台本通りなら
ねね、まあてな感じで、
はい
はい、今回も、アニメの感想言ってきましたけれども、
はい、
B パートはですねちょっとこれも久々になりますね、オタク初めての、オタク初めてのだってオタク初めての〇〇こちら第5回をですね、はい、みんなで語っていきたいと思いますんでよろしくお願いいたします。第5回オタク初めての〇〇、はい、ということでですね、まあ、あの各々テーマを持ち寄って、オタクは、初めての〇〇を、はい、まあ、発表していきたいというそういうコーナーになっているわけですけれども、
はい、
さあじゃあまずはドイチューさん、
はい、
ドイチューさんの持ってきたテーマをお願いします。
初めてハマった2チャンネルのスレこれまとめサイトで見たとかでもいいです。
なるほど、はいはいはい、はい、
まあ、結構あるとは思うんですけど、やっぱ当時結構何十何年前とかは紙スレッドがいっぱいあった。
なるほど。
僕はその中でも部屋が女のたまり場になっているっていうスレッドがあったんですよ。それがね、ま、あの、ま、ちょっとオカルトチックな、
うんうんうん、
オカルト板やったのかな、どこの板やったか合わせたんですけど、まあ、その僕まとめで見たんですけど、うんうん、まあ、どうやら部屋に幽霊が出るっていう、
うん、
女がたまり、女のたまり場っていうのはもう女の幽霊がいっぱい出てるっていうスレを立てて、
うん、
でなんか、まあ、ちょっと見える人が立ててで、まあ、結構有名なんですけど、びっくりするほどユートピア、
あ、はいはいはい、あの霊が現れた時にやれば霊が退散するって言われてる、は
いはいはい、多分それを最初なのかな、だかそれをやってみろっつって、うん、一切やって、で一人の幽霊の女の子とちょっと意思の疎通ができるようになって、こっくりさんみたいな感じで会話がちょっとできるようになって、で一応、まあ、あの名前つけたりするじゃないですか、小手半つけるつって、でそのスレ主を、ユートって名前 で、
うん、
で女の幽霊をピアっていう名前にして、うんうん、ユートとピアにしたんですよっていう、その二人のやり取りなんですけど、これがめちゃめちゃいい話で、
うん、
もう最終的にちょっとほんま俺素で読みながら泣いてしまうぐらいのいい話だったんですよね、うん、でもそのまあ成仏させるかどうするかみたいな感じなんですけど、これは結構ハマってたまに見返したくなるなって、まあ、ちょっと長いんですけどやっぱこういうのって、うん、
結構2ちゃんの話だから、それこそ電車男のあたりでそういうのをまとめた、
うん、
本みたいなのも結構売ってましたもんね、は
い
は
い、こういうのって結構漫画になってたりもする
ん
ですよ。オカルト系は特に多いかもね。
そうですね、
コミカライズされたりするのは、
当時普通にだからそのスレッド読んでる人がこれ漫画にしていいみたいな感じで買ってたりもしましたから、
ね、うん、
ありましたし、
なるほど、ね、
それこそキサラギ駅とか ね、
まあ、ね、
そうそう、それですしね、うん、
そう、松崎は、
なん
でも世代も違うからね、
まあ、まあ、
でも我々3人は
でも僕初めてハマったかでも、うん、それで言うと、うん、あんまり僕、二次元関係ないんですよ、
はいはい、
あのオンバトのネタバレスレです。
あ、わかる、
多いな、全然見たことないんだけど、それどういう、
いや、あれすごいっすよ、ネタバレスレ、あの収録今日で、
あ、オンエア前にってこと、
そうそう、
ライブこいついつもやったら出てるはずのライブ今日休んでる、
うん、
行ってるはずやとか、
そうそうそう、
大体全部当たってるんですよ。
はあ、
で、オンバトの収録が大体土曜日なんですね、うんうん、土曜日の昼間と夕方ぐらいに、NHK の、 あのみんなのヒーロー版っていうところにあるそのホールでやるんですけど、あの外から、
う
ん、あの見えるんですよ、そうそうそう、あの声は確かちょっと薄く聞こえるぐらいかな、うんうん、そのでもあと、まあ、あとガラス越しに誰が出てるとか見えるから、うんうん、だからお客さんもちろんその携帯とかいじれないんですけど、はいはいはい、外から誰が出てるか見えるんですよ。
平子確定、平子発見、RP 確定ですみたいな。
そうだから NHK に向かう途中に会った芸人とか、そうそうそう、みたい
な、ロードラッシュ事務所ライブ、突然出てませんみたいな。
そっか、
土曜日
だったしね。
そうそう。
はあ。
で実際に誰が、うん、何キロバトルみたいなのをそこに貼る
速報みたいな感じ
でいるんですが、うん、そういう人がいると当然そのなんていうんでしょうね、嘘情報を、
なるほど、
ばらまく人もいて、
何のために、
うん、
何のために、
いや、やっぱりネタバレってやっぱりちょっと僕好きなんですよね、
はいはいはい、
いち早くネタバレを知りたいのは確かに僕ちょっと分かるんですよね。
でもそれでまた誤情報を流す人も、
誤情報めちゃめちゃいたんです、
だな、
結果
誤情報は何のために流すの、
なもう撹乱させるために
翻弄させる嫌がらせだもう本当に
翻弄させるためにっていうので何が真実で何が嘘で何が真実なのかっていうのを
なんかあったなそんなそんなフレーズ
で、なんとなくこのこの書き方の人はいつも本当の人だみたいなので、う
ん、分かってくるんですよ。
そうそう、あの書き方でなんか
書き方とかで
筆癖みたいな
とか、まあ、周りの反応とかでも、うん、
とかあとまあ小手半もいたかな、うん、でそれであこの人がなら本当だみたいなんとか、うん、だからもうキロバトルとか もう全然嘘っぱちの出てる芸人も嘘だし、うん、キロバトル数も全然嘘の適当なやつを、うん、あの流して情報流してる人もいましたし、うんみたいなその
結構いい人多かったんですよね。また来いよみたいな、なんか落ちたやつに対してメッセージ書いてる人
あそうそう。だからね、変な話、落ちた時の方がスレッドの評判良かったんですよ。う
ん、
僕ら。
あ、なんか受かった時より。
はい。受かったらなんでこんなネタで受かってんだっていう感じも言われましたし、だったら落ちたあいつらをオンエアさせろよみたいな。いいネタやって6位で落ちるが、うん、なんとなく一番印象が良かったですね。
あのスレないでは、は
い、なるほどなるほどね。
が僕は一番いたかな当時
分かるな。でも見てたわ。
だから芸人始めたってぐらいだからもう22年ぐらい前なのかな、うん、多分。
なるほどね。いや俺ね、はい、実は2ちゃんってそんなに見たことはなかった。というリアタイとかでも、はいはいはい、ハマったのとはちょっとそれるけれども、はい、すげえ印象に残ってるのは西口プロレスでなんか仕事あった時に、うん、現場にねパソコンがあって、うん、でインターネットも見れたから、はい、なんか見てみようぜってなって、で2ちゃんに西口のスレってあんのかな、西口ってあんのかな、見たらあったのよ。で見てたらなんかねペーパービューつまんねえみたいなことが書かれてたの、うん、でまあそういうのさ、うん、まあ、当時だからさ、はい、とか思うじゃん。
いや今でも思いますよ、うん、
でそれをさバイセン高井ってのが、はい、まあ、見たらさ、はい、もうニコニコしちゃってさ、はい、こんなこと書かれてるよサンちゃんとか言ってバーってスクロールしてったら、はい、でもバイセン高井よりはマシだろうっていうような思い出とか、は
い、すごい昔話みたいな
あとびっくりしたのが大川工業いた頃に、まあ、大川工業のスレが立ってたんですよ、はい、でそれ見たらやっぱ誤情報っていうか、うんうん、伝言知ったかぶりの伝言ゲームで、まあまあ、誤情報みたいなのがどんどん広がっていくわけ、まあ
そうですね、
で最初は俺がそのコンビ別れたのでまあ×1 って書かれて、そういう意味で×1、あいつ×1 だからコンビ別れてみたいな、まあ、実際その時点で×2 だったんだけどね、
はい、あまあまあまあ、まあ、
なんだけど、でそれが伝言ゲーム伝言ゲームになってたら俺最終的に事務所のマネージャーと結婚して離婚した話になって
×1 が
でその誤情報にそうそうみたいな、あいつそうだよなみたいなのっかるのいて、なんで恐ろしいところだと思ったのはあるんだけれども、でもやっぱりねそのまとめサイトとかの存在気づいてからやっぱ見るようになって、はい、うん、で一番最初にでもそのまとめサイト時代に初めて出会ったのは、はい、俺マドマギでした。
だ
ちょうどあのマドマギリアルタイムで、はい、まあ、リアタイっていうか俺はちょっとハマるの遅くて11話くらいでハマって、そっからなんかバーって追い始めたんだけど、はいはいはい、でもそれでやっぱ考察とか
感想する
とか、あとは二次創作系のイラストが上がってるまとめサイトとかをやったら、あの時からかな、まあそのちょっと日課じゃないけどなんか習慣になったのは、うん、そういうまとめサイト的な。でもそうなってくると今度やっぱオカルトとかも好きだったから、うん、オカルト板の有名なやつとか、はい、あとはまあ、
まあ、シャレコアとか、
う
ん、
シャレコアもそうだ。あとやっぱ釣りで有名な、ね、結局釣りだったけどっていう有名な、うん、釣り神様ってなんか
多分知ってます。
なんかね、うちの家からこんな昔の絵巻物みたいのが出てきた、写真付きで上がってて、はい、それがどう見てもその自分の先祖が人を殺して食ってたんじゃないかみたいな、うんうん、結構リアリティのある、
ほんまピラミッドに書いてそうな、うん、ちょっとような感じの絵
でまた崩した字で書いてて、でも結局それ釣りだったんだけど、はいはい、釣り発表してもそれはなんかもう見てた人にいやここまでやられたらもうこれは素晴らしいっつって、でその書かれてたまあ悪霊みたいな名前が釣り神様って名前がついてこれは割と有名な話とかになってたり、そういうのやっぱ結構オカルト系はリアタイじゃないけど後でハマったみたいのはあります、はい、
なるほど。
蓋とか結構
蓋とかね、あと短いのも好きだった、なんか なんだっけ、なんでこのスレこんな閑散としてんのみたいな、
いるよって、
うん、もうずっと何年も経ってなかったのにその何分後かにいるよってついたとかって、はい、まあ自作自演説もあったりするけど、うんうん、そうね。あとは SS ハマった時期もあったね、あショートストーリー、
はいはいはい、うん、SS スレありましたもんね、
う
ん、
SS スレもやっぱ二次創作系が好きで、
そうですね、
なんかね今パッとすぐ全部思い出せないけど、
でも窓まりの SS といえばもう空疲れましたじゃないですか。
あれはまたちょっと別じゃん、あそこだけじゃん、ね、いや普通にねほのぼのとした話とか好きだったのよ、
うん、
なんかエヴァのシンジのとこにアスカと一緒にいたマリからメールが来て、なんか姫から聞いたみたいな、で2人でやり取りしてんだけどそこにアスカも絡んでちょっと最後ほのぼのになるみたいな、うん、そういうのとかもねちょっとそういうのでハマってたりはしましたね。
僕一番やっぱハマったのはあの有名な軽音の麦ちゃんのファラリスのお牛って知ってるっていう
それ知らない俺知らない君見てるとこさいやそっちの世界では有名かもし
ん
ないけど、
麦ちゃんが軽音部全員がなんか別荘に招いて、うん、全員を拷問器具いろいろ試して、
言わせねえよ人の人のフレーズ使ってでも止めるわ
あれ楽しかったんだよ
ちょっと違うんだってちゃんとの接し方が。
それ言ったら俺あのめちゃめちゃ説明できないですけど、タナシンっていうスレ俺ずっといましたよ。
タナシン、
あのずっとタナシンってあのローマ字で書いてるスレッド、
怖、は
い、なんかあのモナーとかいるじゃないですか、
はいはいはい、
モナーとかの顔が AA で崩れて、うん、タナシンってい
う、それが延々上がって
ずっと、
怖
いろんなあのタンヤオっていう有名な AA、
はいはい、はい、
あれタンヤオだと思ったら顔が無表情になってタナシンって書いてる、
なんなんそれ
俺タナシンずっといました
それぞれやべえと思ってた、ね、なるほどね、はい、はい、っていうのありますけれども、じゃあ次俺、あ次松崎ですね、はい、
あまあまあまあどっちでもいいですけ ど、
はい、
じゃあ僕いきますか、
はい
はい、前あの初めてやったオタクネタってどんな感じでしたみたいなことを聞いたんで、初めてなんか仕事でやったオタク系の仕事、
おう
オファーが来てみたいな感じですかね、う
んうん、ちゃんとした
ちゃんとしたあのそなんかその辺のフリーライブのとかじゃなく、
はいはい、
あのちゃんとなんか、イベントとか、
はいはい、
番組なり配信なりでちゃんとした公式のというか、
うん、
お仕事、
はい、
オタク系の、
うん、
なんかまあそれぞれ世代とか出るのかなと思ったんですけど、だからね、うん、僕がね2パターンあるのが、
はい、
僕最初は分かるんですけど2006年に、うん、僕あの電車男のドラマ出てるんですよ僕、オタク役で、
はいはいはい、
なんかドラマやってでそれの完結編みたいなのが2時間ドラマでやってたんですよ、うんうん、あの土曜日のあの2時間のあそこの枠で、はいはいはい、でその時にちょっと出させてもらったのがなんかオタクとしてはなんか初めてかなっていう感じも、だからなんならそのオーディション行った時にこれでダメだったらもうそのオタクみたいなの前出す前面出すのやめようと思ってた、
なるほど、
本物で受からなかったらもうどうしようもねえぞっつって
はあ、でも最初にドラマってのもすごいな
ね、
なんですけど、でその後その、まあ別のなんかアニメを紹介するみたいな仕事もやったんですけど、でそれの一番最初がなんかアニメの番宣番組、
うん、
特番、この春始まるアニメの、 あの特番でその3月ぐらいに、うん、4月新番のやつを3月末ぐらいに放送しますみたいな特番で、MBS 制作だったのかな、で大きく振りかぶってと、
うん、
ダークアザンブラックの2作品をなんか紹介するみたいな番組、
すごいね、
をやって、でそれの MC が土田さんだったんですよ、
うん、
だから多分バーターで僕らを入れてくれてみたいな感じだったんですけど、
うん、
これがアニメの仕事かみたいな感じがあって、なんかちょっと公式になれた感じがあってちょっと嬉しかったですね、
うん、なるほどね、
はい、なんかそういうのがちょっと思い出しましたね、
はいはい、
だからそれが2007年大振りのアニメがだからそれぐらいか、これ一番最初でしたね、
うん、俺は、
はい、
あの多分 2005年なんですよ。2004年か5年、
はい、
東京国際アニメフェアの ABEX ブースの MC。
おお、ほうほうほう。
これはもともと夜間さんが、鍋夜間さんが ABEX のなんかアニメ部署の人とちょっと知り合いになって、はい、で今度ちょっと食事会やるからさんちゃんも来なよって言われて、で行って、でまあこの人アニメ好きなんですよみたいなで紹介されて名刺交換した流れで来た仕事で、ね、ステージがね、まず天井天元があったのを覚えてる。
ああ、うん、そうか、 ABEX ですもんね。
千原みのりさん、久本彩さんで、三木慎一郎さんが行って、でちょっとこの辺おぼろげなんだけど、関智一さん、八尾和樹さんがいたような記憶があって、であとイニシャル D もあれ何ステージかあるから、イニシャル D はね、多分出演者が被ってるんで、三木慎一郎さん、関智一さんあたりがいて、
うんうんうん、
であと千原みのりさんがデビューしたてだったんで、
そうですね、天井天下ほぼデビューぐらいですもんね。
千原みのりさんのソロのステージもあって、
は
あ、一も 100% で小林さなえさんと野戸まみ子さん、
はあ、
野戸さんと実は仕事したのは早かったんですよ。でもこの時大変だったのが、はい、で一応仕事して2日間あったんだけど、
はい、
でまあアニメ会もやってて、
はいはい、
でアニメ会その頃まだ国井さんと2人だったかな、
は
い、で一応国井さんと分けたの、国井さんにも渡したの、
はい、
2日あるうちの、
はいはい、
片一方、
はいはい、
国井さんワンピースとかやってたって聞いたな。で俺の方は、
はい、
でまあ、当時やっぱり事務所にもいたから、
はい、
筋を通そうと思って、
はい、
ちゃんと事務所にも話を渡して、
まあもちろんもちろん、
で一応コンビでやるってことになった。
ああなるほど、はいはいはいはい。
でもペーパービューで MC をやる、まあ俺もそんな MC 経験ない中で、
うん、
ペーパービューで MC やるのは初めてで、
はい、
で誰がどう見ても見た目は邦彦っていうのはこれ MC 向きじゃないな、
絶対に違います。
で前日ちょっとうちに呼んで台本はもらってたからシミュレーションしたんだ、
はいはいはい、
台本読みながら、
はい、
全くダメだったんです
予想
以上、もう全く、
いや何の裏切りもない
予想以上で芸人志望でここまでできないのってぐらいできなくて、
うん、
もう前日ゾッとして、うん、もう最終的に分かった、もう俺全部やる、俺この振りもこの振りも俺がやるから、
はいはい、
お前は時間だけ気にしててくれとにかく時間だけ気にしててくれって言ってた。
あ、
でまあそれでこなしてったんだけど、はい、これね本当5ステージくらいもう一つくらいなんかあったと思うんだけど、なんかこうやっていくうちに俺も疲れてくるじゃん、
うん、もちろん、
で見てる方も疲れてくるじゃん。
ああはいはいはい。
で見た目がにこう元気なのよ、
時間見てるだけですからね
時間見てるだけだ、
はい、
そうなんかあいつが徐々に徐々にアドリブでボケでもないんだけどなんか入れ始めて、
お調子乗ってん
だ、俺はうわっと思ったんだけど、 お客疲れてるからかなんか受け始め
たいやいいです、いいことですよ
だからそれで、いやまあ事なきは得たんだけども、
得ましたね、
うん、でもそれ以来ペーパービューで MC はやる次の年とかもオファー来たんだけど、それはもう俺ピンかあれ達夫とだったかな、
あ、
うん、なんかとにかくアニメ界でも合わすようになったのを覚えてるね、うん、
まあ
2005年だったかな。
見た目がさんはまあ声もちっちゃいですしねまあまあマイクはあるでしょうけど当然
あいつって普通の舞台で受けないと声小さくなるから、
そうです
よね、俺漫才中に何回も一番やっちゃいけないツッコミ、うん、声って小さいよって
まあでもお客さんが思ってることですからね、まあ、
それツッコミじゃなくて注意だおー、まあ、これが最初で、これから何年かはABEX ブースで国際アニメフェアやらせてもらって、ただやっぱあの辺って人の入れ替わりが激しいから、
うん、
俺とつながってる人がその部署離れたり辞めたりするとプツッとなくなる。
なるほど。
だそれはね、後々のキングレコードさんで仕事いくつかもらってた時もその感じあったな。
ああなるほど。
担当者変わったりするとパタッとなくなってしまう。
なるほどなるほど。
やっぱり知名度のない芸人の弱さ。
そうですね。
人のコネだけで、ね、つながってるっていう。
はい、
まあでもそれかな。
なるほど。
うん、
俺ちゃんとオファーが来たやつってなったら本当なんだろうな。 今ウィキペディア見てるんですけど
自分の、
うん、あでもこういう資料ってさ大切だからさ、たまにこう自分でもネット探して、はい、なんでこう作ってったりするんだけど、はい、2005年とかだと自分もブログやってないから出てこないの。
いやだから僕も言いましたけど、もしかしたら、ま、前にやってるかもなともありますもんね、
年代のちょっと自信な
さ、はいはい、
秋葉大好き祭り2012年2013年、中継レポーター、
おお、
これは事務所からやったな。
おお、
それはなんか声優さんとの絡み。
いや、これなんか秋葉で、あの UDX でなんかお祭りみたいなのやってて、うんうん、でいろんな会場があって、でそこなんかどっかでなんか生放送みたいなのしてて、生配信みたいなのしてて、で今はこんなことやってますみたいな感じで、秋葉の街をいろいろ、
へえ、
うん、なんか提携してる店を回って
、はいはいはいはい、
なんかいろいろレポートするみたいなやつだったかな。あとちゃんとしたので言うと、それでも2014年とかかは、ニコ生大晦日の、
大晦日
になんか党会議とかと別でまたニコニコ本社でやってる、ニコニコの公式生放送の
なんか年越しみたいな、
年越しイベントで、そこでなんかゲームやるみたいな、
へ
え、なんか出させてもらったり、そうだな、チェインクロニクルっていうゲームを、アプリのゲームやってた時にセガの人に、うん、じゃあなんか来てみたいな感じで懲戒とか、
ああなるほど、じゃあけそんなにしてないってことですか。
だからもうコンビ時代とほぼやってないですよ。
へえ、
一人になってからの方
が、
でもやっぱ俺らはつてみたいのでの仕事になるよね。
事務所が何も仕事をくれなかった、うん、本当に、
うん、
だからそのオタク系も強いわけでもないし、
まあ、うん、なんかね勝手に片桐さん経由でなんかあるのかなっていう、
まあ仁さんか今立さんに行くから、
ああ、そう、あ、なるほど、そもそもそこで止まるのか、
うん、そうそう、そこがあかねたらじゃあいいですになるんで、
なそっかそっか、
こっちも食い下がりはしなかった
なるほど、
ラッシュっていうのいるんですって言われても知らんがなになるから、
俺一回ね、はい、工業を辞めてから、
はい、
工業からその工業の稽古場を貸し出してたっていう関係で、なんかある朗読劇の、で前説やりませんかって言われて、まあ、ネタでいいんでって言われて、ああじゃあやりますみたいな、ありがとうございますみたいになって、でうちからも何人かそのエキストラじゃないけど出る話になってるみたいな感じになって、あじゃあマネージャーも来んのねと思って、はい、で当日行ったら、はい、マネージャーいなくて、はい、出るって言われてた若手もいなくて、結局俺一人で降り込まれて、
どういうこと、どういうこと、怖っ、
で慌てて電話したら、あの話ちょっとあのうちから出るっていうのはなくなったんで、ただ三平君が出るってことは
そのままにして向こうに反射を通ってるからあとはやってくださいっていう、
結構向こうの人も、まあ、全く通ってないわけじゃないけど、なんか演者さんとかには通ってなかったみたいで、 あと舞台監督さんとかには、なんかね結構最初
うわ怖
っ、やりづらかったよ、
やだ
怖っ、
自分悪くないのに悪者にされるのが一番悪かったんだよな、
なんか怖かった、
何あの人とかって思われてる感じしますもんね、怖
っ、いやあれはしんどかったの、まあまあ結果的にはちゃんと大丈夫だったし、あの演者さんまあそういうことなのねみたいな感じになったけど、あれは怖かったな、連絡くれよと思ったよ、
冷やすわ、
さあじゃあ最後
三平さん
俺のテーマですね、はい、俺はね初めて知った BL、まあ、当時八百井とも言ってたけど、そういう存在は、それを知った、どういう八百井 BL っていう文化を何で知ったかとか、あと初めて読んだとか、
うん、触れたとか、
触れた BL 文化みたいな、でこれ俺これはね、まあもう本当記憶昔だから何が最初かってちょっとおぼろげなところもあるんだけど、俺意外と生ものが先だった、
うん、
ほう、というのが当時バンドブームでバンドの雑誌を読んでるわけです、
うんうんうん、
そうするとまあ文通コーナーみたいなのあるじゃないですか、
はいはいはいはい、
そこに今思うとと思うんだけど、こんな同人誌作りましたみたいの、で特にね俺が読んでたプラムって雑誌が、はい、まあ、世紀末とか筋肉少女隊とかが割とピックアップされてる雑誌 で、うんうん、でちょっとそういうファンとそういう文化がちょっと近いというか、
う
ん、で世紀末なんかああいう格好だから結構キャラクターとして割と多かったらしいのよ、
へー、
バンドの中で、
うん、
でそれもあったのか、なんかとにかく雑誌のそれ同人誌売りますみたいな感じだったのかな、 で見た記憶がまずあって、
ほう、
であとは電気グルーヴのオールナイトニッポンを、はい、まあ、リスナーでもあったんで聞いてたんですけど、
はい、
その初期の頃になんか滝さんと卓球さんが2人で八百屋について語ってた。だから俺らのもなんか書かれてるらしいぜとか。で当時で言うと、まあ、金賞のケンちゃんとかもさみたいなのって、あの玉もあるらしいよみたいな話になって、そっから何週間かにわたってこんな八百屋本ありますみたいなのを募集するコーナーができて、でそこにまた送られてくるのがガンダムのモビルスーツ同士とか、
ああ
こういうのがある、こういうのドラえもんのこういうのがあるみたいな。
それはネタを送るんじゃなくて実際にあったやつ、
あった同人誌を確か送ってたと思う。で滝卓球の2人もこんなのあんのみたいな感じで、でそれでそもそもそういう八百屋本に興味があってコミケに初めて一般参加した時はどっちかというとエロよりもそっちのなんか面白い素材の八百屋本を結構買いに行ったみたいな感じがあるんで、割とその文化に触れて興味が持つまで行ったのがやっぱそこだったかもね。
まあその書いてた側からするとめっちゃヒヤヒヤしたでしょうね。本人バレみたいなことですもんね。
でも当時は、まあ、もしかするとよ、これもね、はい、俺もちょっと確証がないんだけど、
はい、
電気のオールナイトにこういう本ありますよとか、あと自分も書いてますっつって、で滝さんと卓球さんがシックスナインにしてるイラストを送った人がいて、はい、でそれは後にそれをモチーフにしたシールがノベルティになったのよ。
へー、
番組のハガキ読まれたらもらえる、
はいはい、
これまだ多分探せばあるんだけど、
はい、
でそのイラストがこれ確証はないんだけど、はい、のび太先生らしいのよ。
へー、
当時まだのび太名義じゃなかったかもしれないけど、何かでその話を聞いたかなんか読んだかみたいな、
は
い、
へー、
意外とつながってるみたいなとこあって、
はあ、
最初はそういう面白い八百屋本を買ってたんだけど、やっぱでも のび太先生のハンターハンターのレオクラ本、やっぱのび先生の興味あったからね、買った時に ある意味本当にあこんなに可愛い世界なんだと思ってどんどんネタ以外の八百屋本も買うような
最初はちょっと興味半分だったけど、あちゃんとすごいんですねっていう。
そうだからまあきっかけはもしかしたらこの辺バンドブームの流れだ
ったんですね。音楽系から。
でもまたこれも世代違うからね。
まあそうですね。
だ僕とかもうそういうのがあるっていうのは知って、なんか同人誌とかに手出すのが遅かったから、そういうのがあるっていうのは知ってて、そういうジャンルがあるっていうのは知ってたけど、でも普通初めてその同人ショップみたいなのに行った時に、なんか普通にたまたまそっちのコーナーに行ってしまったのか、明確に覚えてるのは最初に手に取ったのはダウンタウンなんですよ。
ダウン系ってやつじゃない
？かな。
あ、それは同人誌。
はい。
宮田さんが言ってるのは普通に書店売りしてる、たまに単行本になってる、
あったやつ
ありますよね。はい。
多分違うと思うんですけどね。いや僕もそんな記憶はない。なんか舞台袖でキスはしてたのは覚えてる。
でもね、その俺が今言ったダウン系って本はもともと同人誌をまとめた、
あ、まあまあまあ、
もしかすると同人ショップで見ててもおかしく
ない、そうなのかな。なんかそれでうわこういうことなんやっていうのを思ったのはすげえ覚えてる。
それこそね、ダウンタウンの2人が、
そうそうそう、なんかちょっと嫉妬したりしてました、
俺単行本1冊持ってんだけど、古本屋で見つけてね、でも見たらやっぱり当時の八百屋だから設定と関係性はあのお二方なんだけど、なんか舞台が宇宙とかもあって、確か最近ちょっと読んでないからおぼろげだけど、宇宙飛行士設定だったのかな、
二
人の関係性だけ持ってシチュエーションだけ変えるみたいな、ゴッツじゃんと思ったけど。
僕だから中学生ぐらいの頃にファンロードっていう雑誌買ってたんで、
なるほど、
たまに芸人特集っていうのやるんですけど、やっぱりダウンタウンうっちゃんなんちゃんは強かったですし、そうですね、まああの芸人特集みたいなのはその絡みとかだけじゃないんですけど、単純にこの人好きだから単純に滝井さんのイラスト描いてる人もいるし、 で当時特にあのボキャブラブームだったんで、
はいはいはい、
ネプチューンさんとか、うんうん、当時カイジャリ水魚さんとかが多かったイメージありますね、
う
ん、
ボキャテンブームの時はね多かったね、
はい、
その頃は俺もうサークル参加してたんだけど、はい、うちからは松本ハウスがやっぱ
あーって行きますよね。
その流れで俺らのもあったの、
ああ
大川全体本とかもあったし、はい、で俺が参加した頃に結構でもねやっぱダウンタウンうっちゃんなんちゃんが多かったような気もする。で当時だから猿岩石もカタログでは見かけた、
はいはいはいはい、はい、なるこ坂さんとかも多かったかな
かもしれない
なんかイメージはありますね、
はいはいはい、でちょっとボキャテン同人が俺の体感よ、はい、ちょっとボキャテン同人数少なくなって下火になった頃でもやっぱ工業のお客さんってちょっとそういうサブカル文化の人が多かったから、うん、なんか工業だけちょっと比率として多く残ってた、
うん、結果ちょっと比率パーセンテージは、う
ん、
なるほど、
もちろんなくなるんだけど、
はいはいはい、
なくなるんだけどなんかだってあの俺の後輩のコンビの本とかもあったの、
うん、
名刀長塚と鉄板又郎のスラッシュスラッシュだっけな、なんかそんなコンビ組んでた頃になんか見たことあるよ。
あ、コンビ組んでたんですか、
コンビ。すぐ解散したけどね
変なコンビ
それを俺買いに行った記憶もある慌てられたな向こうに。なるほどね。まあでも
あ一応僕まで、はいはい、中学生の頃だと思うんですけど友達ん家行って、うん、でね友達ん家に置いてあったお兄さんかお姉さんの部屋で見た、うん、僕ルロケンの同人誌なんですよ。
やっぱ全部ルロケンで入るな、
入り口だもんね、うん、松崎さんの
なんかルロケン誌の絵が描いてあるんだけどまずでかいと、
うんうん、
でさらに薄いと、
うんうん、サイズも厚さも、うん、
でよく見たら絵柄が違うと、
うん、何が違う
これ和月先生じゃない、
うん、
なんだあこんなのあるんだと思って勝手にひょいって本棚から取って読んでみたら18禁ではなかったんですよ、
うんうん、
15禁ぐらいなのかななんかな、
ね、でも R15 く
らいだからがっつり絡みがあるっていうよりは
キスくらいはある感じ
みたいな、うん、剣心がうとうとして寝てるところに佐之助がちょっと魔が差して、うん、口と口を合わせてしまうっていうようなお話でした。
あのね、BL やほいはねよく魔が差すね。
よくうとうとしちゃうし。そんな縁側で寝とったらあんたっていう
無防備な、ね、感じで。
また剣心がやっぱりちょっとほら
そうね、
まあ、うん。もともと髪も長くて
小柄でみたいな設定だしね、
うんうん、で着物もやっぱりちょっと肌けちゃうしっていうの、うん、なんかそういうのであなんか分かんないけど見てはいけないやつな気がすると思ってそっとなんか本棚に戻してっていうのが多分一番最初はそこかな、うん、だからそれが BL なのかその八百なの、うん、まあまあでもそうですよね、まあ、
その類そういう文化で、
うん、
ハードじゃなくて、
うんうん、かな
あ。でも確かにまあさっきこう言ったけどやっぱなんか目に触れたのはキャプテン翼とかだったような気がする。俺の世代だと
だから何かが公式のやつじゃない感じするっていうのが
で当時さ本屋でもちょっと立ち読みできちゃうからさなんかこうあれみたいなあれ違うみたいな
っていうのが多分なんか印象残ってるのはそれですね、うん、
いやでもこれちょっと興味あるわな、うん、世代でっていうのもあるし
まあまあね、
う
ん、
でもがっつり生物ビールの話してましたね今日まずいな大丈夫なんかない
や一応陸の孤島みたいなね
あまり拡散、
はい、
いつもしてほしいけどあんまりしてほしくないかもしれない今日、
うん、まあでもこの辺の方はもう一周してる人だと思うんでね
信じてます、
はいはいはい、いやでも非常にちょっと興味深いんで、
はい
はい、皆さんもぜひぜひメールフォームの方から今回はメールフォームの方から送っていただければと思いますね、
はい
今回は第5回オタク初めての〇〇をお届けしました。 はい、エンディングです、はい、では感想を読んでいきます、こちらは X ですね、ラーメン赤猫2話で全身タイツに尻尾と猫耳をつけた八代さんを見た瞬間思わずうおーと声を上げてしまいましたあの破壊力は凄まじかったです。まあ、確かに
な、ね、広いんですよね、
うん、八代さん可愛いしな、うん、なんか黒子姿も
黒子めっちゃ可愛いですよ、
ね、いいなって、うん、なんかさ黒子があれパッてあげたら可愛いって最高じゃん、
うんうん、黒子の、ね、服自体がまずエロいし、そうそうそう、うん、さらにこうパッて脱げ
る、ね、くのいち感もあるよね。
ありますありますあります。
さあじゃあ次こちら、ちょっと抜粋させていただきまして、ボッチザロック RERE 見てきました、総集編の後編ですね、
はい、
はい、文化祭の北ちゃんのアドリブのシーンは何回見てもいい。
確かにあれは大画面いいかも。
また見に行ってねえな、ちょっとこれは見に行きたいな。さあ次、ワンダフルプリキュア28話、サブキャラのクラスメイト大熊ちゃん会、三平さんが好きそうな子なのでぜひという、あの見ました、
うん、
あのやっぱオーバーオールっていいなと思いましたね。
お
うちの嫁もよく来てました、
ね、ああいや分かる、
あ
イメージなんかあるわ、は
い、いやオーバーオール似合う子はいいですね。どんどんオーバーオールを紹介してくださいさあこちら、先週の B パートの三平さんから大森きのこさんの話が出てびっくり、あバブルガムクライシスの話から、よく聞いていたもので懐かしかったな、絶対無敵雷神王のオープニングが好きでしたっていう、あこれ俺あんまりこっちは詳しくなかったんですけども、うん、雷神王のオープニングのドリームシフトっていう曲、はい、シルクっていう、まあ、ユニットなのかが担当してて、これに大森さんが参加してた感じですね。あんま詳しい情報は、ね、出てこないんですけれども、であとかつ、バンド関連ですとブラックヘブン括弧作品名課長王子のオープニング、
あ課長王子ね、
これなんて読むんだろう、こう、ごめんなんとかワーニング僕かっこよかったです、はい、ごめんなさいちょっと読めなかったです、調べるのを怠ってしまいました。課長王子ってあったの、あれ OVA テレビでやってたの
かな、いや僕ビデオ借りて見てたんで分かんない、多分ワウワウとか
ワウワウとかか、あの頃ね、確か俺もビデオレンタルで売場した頃あの並びで何本かは見た。
課長王子好きだったな、で
結構渋めの作品
で、渋めで漫画になったら漫画全然内容違うの。
あそうなんだ、
田丸先生が書いててもう全然違うの。
へ大変ですか
めちゃめちゃ違う。
はあそうなんだ、なんかかっこいい印象あったけどね。
いやそうなんですよ、
あのアニメの感じは。
そうなんですよ、だからそれだと思って、うん、漫画読んでみたら、
でも田丸さんだと相当もうギャグ、
相当ギャグです
はあじゃあ全然違うんだ、
はい、あやっぱりワウワウですね、はい、
いやちょっと見てみたいな、どっちも
熱い、はい、うん、
さあ次こちら、DMC デタロイドメタルシーンですね、はいはい、漫画映画は見てるのにアニメは見てないんだよな、どこかで見たいと思います。 OVA でしたからね、
うん、あか
見る機会ちょっと少なめといえば少なめかもしれないですね。俺がねなんかね安かったよ、だから俺買ったもん、
うん、ああ、
うん、それこそコンビニとかでも売ってたような気がする。
確かね、長浜さんがかかってるんですよね。
そう、長浜さん。
そうなんですよね。だから、そう、なんか、あとでその話なんかいろいろ聞いたりとかもして。
あ、俺、だから上映会みたいので、当時あった池袋の映画館で、オールナイトで、あの時実写と一緒に流したのかな。
ああ。
なんかそれもね、見た。松崎と会ってないよかな。
いや、僕は見に行ってないですね。
なんかでも映画館でも見た記憶があります。
かかってるところが、そこは普通に監督か。
そうです。さあでこちらは、宇宙ショーへようこそアニメ実況の感想です
ね、はい、
ゲストに増成浩二監督という贅沢な試み、これは無料でいいのでしょうか、当時劇場で見た時もあまりの密度の濃さにクラクラした覚えがあります、制作した監督をして狂ってると言わしめるほどの熱量が詰まっていました何度も見たくなりますねという。
面白いアニメ、
宇宙ショーは本当密度濃いし面白いし、うん、いや本当になんかもっと知られてもいい、
本当です、
劇場版だと思ってますので、うん、なんかねそれこそ、まあ、難しいんでしょうけど金曜ロードショー的な時間帯で、うん
ね、
勤労的な時間帯でやってもいいと思いますので、うん、お子さんとかにね、
うん、ぜ
ひ、
はい、
夏休みにぴったりの、
うん、はい、思いますのでぜひぜひ皆さんご視聴ください。 さあそれでは告知です。まだ9月のねライブは日程決まってないので、はい、おいおいご紹介していきます。
はい、
そして出張ライブご依頼案内ページよりお気軽にお問い合わせください。ぶっちゃけまだ1通も来てないです。
ちょっと
問い合わせだけでいいんですよ。
なるほど、
ね、問い合わせで、まあ、お値段お教えしますよっていうことなので、はい、ぜひぜひ皆さんお問い合わせください。そして、ニコニコチャンネル二次祭アニメ実況、まあ、現在劇場版を実況している関係で配信月1回、月額550円、そして生配信過去アーカイブも全て見られますということで、
はい、
どうなんでしょう、ニコニコの方は、復活の方は
復活はしたんじゃ
ない、これは更新がね、ラジオの更新が8月17なので、
うん、
復活はしてるはず。
だからニコニコ動画は復活はしてるんですが、うんうん、じゃあニコニコそのチャンネルとかがどうなのかみたいなのはちょっと不確定な部分が、うん、
なるほど
あります。
というのでちょっとまあこの辺は、まあ、まあこれもおいおいな感じになりますけれども、はい、ただこのさっき言った8月の100回記念ゲスト増成浩二監督のはもう全編 YouTube で無料で見られますので、ぜひぜひ皆さんご視聴よろしくお願いします。
お願いください。
そして VTuber ユニットメルコネさんとのコラボ YouTube メルニチも配信中です。基本的には毎週金曜の20時に更新になっておりますので、こちらの方も、ご視聴、チャンネル登録、コメント、感想もろもろよろしくお願いいたします。
お願いします。
さあこのラジオでは X での、感想と宣伝を求めております。ラジオを応援したいなと思われましたら、番組を聞いての感想、オタク話など何でもつぶやいてください。投稿にはハッシュタグひらがなで二次祭をつけてください。投稿は番組内で取り上げますが、 X でのポストの場合基本的にお名前は明かしません。この番組のリスナー数知名度を増やすため、番組関連の話題をバンバン投稿してください。
そして二次祭メンバーへの質問はメールで募集しております。質問のほか B パートでやってほしい企画のリクエストなど、投稿は二次祭ヘルツモエールホームまで送ってください。こちらは随時募集中、質問がたまった頃にコーナーをやりますのでよろしくお願いいたします。
さらに番組 CM スポンサー募集、イベント出演や番組ゲスト、 MC 仕事等の二次元祭大使の夜としての出演依頼、二次祭ライブの運営をしていただける企業事務局などありましたら、二次元祭大社アットマークヤフー .co.jp まで送ってください。メールフォーム URL、 メールアドレスは二次祭ヘルツのブログでも確認できますのでよろしくお願いいたします。
はい、そしてノート投げ銭は随時受付中です。お名前とメッセージを読み上げさせていただきますので、ぜひぜひ皆さんよろしくお願いいたします。
お願いします。
そんな感じで第451回二次祭ヘルツ、お相手は三平三平と
内中と
松崎勝利でした。
二次祭
ヘルツでした。
はい、 OK です。
なんか変な髪型しましたね。
451回なんだ、一瞬1回、いや違う、1回ってなんか違うな、
なんか可愛い、
宿直って聞こえたから。
歩き俺舌足らずになってるような気するんだよな、なんか。
まあまあまあ年重ねるとちょっとね
回りにくくは、
まあ、なりますけどね。
いやこれはね、ちょっと話し方教室とかね通わないといけないですよ。